まあ、私は軍隊で約4年半、それから戦後は抑留されまして3年、シベリアのイルクーツク近くの収容所でいろんな作業をさせられました。まあ、とにかく長い長い軍隊と抑留の生活の間にはいろんなことがありましたが、今日はその中で、何を話していいかちょっと困りますが、あんまりたくさんありまして、とにかくあんなところで話ですから、旅行に行ったわけでもなし、もう好き転んで行ったわけでもないありませんから、ろくでもない話ばっかり多いんですが、まあその中で今でも心に残っている話を一つしましょう。私がいたところはイルクーツクからすぐ先に行きました、ウソリエというところです。そこは塩を作る工場で、だいたい3交代制で24時間、1人が8時間労働でした。朝8時から10、4時まで、4時から12時まで、12時から朝の8時まで、3交代で働いておりましたが、とにかくもう食料も何もかもデタラメで、皆さんももう知ってる通り、強い寒さと、そういう強制労働と中で作業するのも大変なことで、1回の大体作業が8時間でしたが、その作業が終わって帰ってまいりますと、すぐ、その作業場でですね、貨車が入ってくるわけです。石炭をいっぱい積んだ塩工場ですから、石炭は大変使うわけです。その石炭を貨車が入ってきまして、下ろすのにその人員がいないわけですね。そういう組んでありませんから、そうすると作業から帰った私たちがすぐ呼び出されていくわけです。そうしますと、もう貨車は有害者ですから、もうその中入ってもう真っ黒になって働いて、もう8時間ぐらいではなかなか石炭を下ろしきれないんですね。もう日が、朝の10時ぐらいになってやっと終わって、真っ黒になって帰ってきまして、もうくたくたです。そしてもうその石炭の長い足を取られて転んだりしますと、ソ連の兵隊がですね、昔はソ連と言いました、ソ連の兵隊が逃亡とみなして発砲して負傷したり、そしてすぐそのまま担いでいったりしましたが、まあそういうことですから、帰ってもほとんど寝る間もなくて、また次の作業に出されると、そんなことがもうしょっちゅうありました。しかし、まあそういう中でも、一緒に働いている交番の中では、ちょうどロシアのおばさんと私たち日本兵とウクライナの娘と3つの組があったんです。そのロシアのおばさんたちは比較的私らに対して何というか民族的差別とかそういうものがありませんでして、彼らは私たちに対して不幸な人、不運な人という、そういった感情で付き合ってくれました。で、その工場の中に今でも忘れない一人のおばさんがおりますが、そのおばさんのことをちょっと今日は話してみたいと思います。そのおばさんはマローシャンという名前で、ちょうど40歳ぐらいでした。なぜ、親しくっておかしいですけど、なぜその付き合うようになったかと言いますと、そのおばさんが自分の子供がなんか腹痛でだいぶ痛んです。薬もないし、それ困ってるということを私に言ったことがあるんです。その時私がちょうどセイロガンという薬を持っとったんですね。セイロガンというのは昔の病人名の「正しい」って書いて「強い」って書いて「がん」で、これはセイロというのは昔日露戦争の時にその薬を使って日本の兵隊さんがみんな持って常備薬と持って行って、それでだいぶその助かったんだそうです。下痢とか頭腹痛にも効くんですね、おかしな薬で。それを兵隊さんが全部常備薬で持っておったわけです。で、私がそれをもったいないけどね、3粒分けあげたんです。あれ臭いんですね。今は正しい梅のがんって書きますけど、正露丸ですね。それを私が、じゃあちょっともうこんな薬ね大丈夫なんかと思うと困るから、私はその薬を一つ自分で飲んでみまして、これをね子供さんにやってみる。それで持って帰って次の日喜んできたわけですね、おばさんが。再度うちの前が治ったと。こんな嬉しいことはないと。それから非常にそのおばさんが私に対してね、もう作業行くと私をとっと呼んで、斎藤斎藤と、もう 工場の中はもう塩をつけるその釜がありまして、もう湯気がいっぱい出るわけですね。その中で私を呼ぶんですね。顔なんか分かりませんか、斉藤斉藤。それで行きますとね、こんなちっちゃなじゃがいもくれるんです。もうこんな芋しかないんですね。大きな芋はみんなもう廃棄で出ちゃいますから、その芋を家で、焼いてきたりして、ね、私にそっとくれるんですね。それから黒パンのかけらとか、そしてもう工場行くと、斉藤今日大丈夫かとか、で塩の例えば塩の出が悪いんじゃないか、体が悪いんじゃないかとか、それからもう急にそのおばさんがね親切してくれるようになりまして、ちょうど約その半年ぐらいでしょうか、その工場で一緒に働いておりましたが、それから私たちはすぐその収容所を引き上げて別なところへ行ってしまって、その後でおばさんのことはよく分かりませんでしたが、確か私がその作業、ラーゲルをされた時に、後が将校がですね、日本の将校が私を訪ねてきて、斉藤、これおばさんからこういうの預かってきたんだと。それで見ましたら新聞紙に黒パンですね、黒パンが入ってるんです。私はそれ見てもうね、本当にもう涙がポロポロ出ましてね、やっぱりそういうなんてでしょうか、そういう人間同士の心ってものは体制が違ってもやっぱり通じるんだなと思いまして、ですからいつかもうちょっと前ですが、そのロシア語を勉強してる 学生、日本の学生ですね、新潟かどっかの学生でしたが、その方でちょっと懇意になりまして、中国やイルクーツクの方へこれから行くという時に私はね頼んだんです。そのマロシャンという人がね、ウソリにおったが必ず見つけてくれないかと。でその学生さんも随分奔走して探してくれたんですが、どうと見つかりませんでした。